この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
顧問のたつらうです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
はい、よろしくお願いします。
さあやってまいりました、
はい、毎月恒例の、はい、ハッシュタグ会ですね。
はい、
はい、今月も無事に収録できております。
ありがとうございます、はい、
カフェも程よく空いておりまして。
そうですね、
はい、安全です。
はい、安全です。はい、ディスタンス取っております。はい、
全然密にならないようになってますね。
は
い、では8月1日の、顧問たつらうのつぶやきからお願いします。
はい、はい、私読んでいいですか。
はい、お願いします。
なんであの時放送部に新番組ができました。番組名は I Love Cat です。テスト的に収録したものが配信されました。私と徳松さんで話しています。猫好きな人はキャットロード、過去猫がほら通りのなんであの時カフェでラジオ収録しましょうということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
新番組、
はい、
始まったんですね。
始まってます。はい、
猫ね、飼ってらっしゃいますもんね。
そうで、あの実家ですけど ね、はい、飼ってまして、
はい、
なんでこれやろうっていうこともなかったんだけど、はい、たまたまねカフェに、まあ、徳松さんと僕しかいなくて、
はいはい、
もう暇を持て余してもうとりあえず何か撮りましょうっていうことになって、でできました。
なるほど、
はい、まだ1話しか出してないですけども。
そうなんですか。猫について語るんですか。
そうですね、猫が好きだよっていう話を。
なるほど、
してると思います。
それは全般的な猫ですか、それともお飼いになってる猫の話。はい、
あ、もう自分家の猫のことですね。
あ、なるほど、うん、やっぱ違いますか、人んちの猫と自分の。
それはやっぱり違うでしょ。
バカな質問してすいません。
それはやっぱね、長年、はい、可愛がってきたつもりなので。
その個体差っていうか、その、性格。
ああ、性格はありますよ、やっぱり。
そうですね、やっぱり、うん。
同じ種類の猫でもやっぱり違うと思います。
うん、やっぱり飼い主に似るんでしょうか。
似るかな。すごいうちの猫攻撃的なんですけど。
そうなんですか。
似てるかな。
攻撃的な部分の辰田さん見たことがないんですけど、ちょっと怖い。
ということで、
はい、
なんであの時放送部プレゼンツという形で新番組できております。
はいはい、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひとしです。どうも。
はい、ありがとうございます。
天の声です。
天の声。天の声っぽいですよね。だから精力的にね、どんどん新しい番組とか、数も増えてるみたいですね。
なんと、
はい、
ゆっこさんも、ついに。
ゆっこさんも犠牲者に。
犠牲者に。
そうそうそうそう。やられてしまいました
ね。ね、
そ
う、うん、はい。なるということで、ちょうど前回のハッシュタグ会の時に、
ね、あ、そうか。
はい。番組内の番組っていうお話をしていて、それやってみたい。誰か相方がいたらやってみたいっていう話を、はい、
そうだ。勝手に募集しちゃったんだ。
はい。していただいたんですけれども。うん、はい、
現れなかったんですね、で。
早速企画を持ち込みまして、
うん、
はい、近日公開できるんじゃないかと。
計画中なんですね。
はい。
はい、
計画しておりますので、楽しみに。
テスト収録をね、一回しちゃったっていう。
あ、テストはしてる。
はい。しちゃいました。
はい。それをね、公開する、それを公開するかどうかっていうのはちょっとまた、うん、考え中なんですけれども、はい、少なくともおそらく、ゆうこさんの冠の名前のついた番組が、うん、不定期ながら始まるかもしれないということで。
はい、ちょ、誰か聞くのかなっていう疑問が、ね、
楽しみに
あるんですけれども。
していてください。
はい。ありがとうございます。
編集する人も募集しております。
編集。
私の負担もちょっとね、増えてきますので。
の
はい。
ね、弟子、ね、弟子を募集して、
はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
息子なんかどうでしょうか、今、暇を持て余しております。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、次に参ります。
続いて、8月2日、ビッグイン東京さんのコメントですね、
はい。ありがとうございます。結局、最後までやりきったけど、寿司集めには、中トロは出てこなかった。マグロ、大トロ、ネギトロ軍艦は出てきたけど、そして一番最後がシャリだったわら。綾候補が最後にやってたゲームだったので、意思を継いでみたということで。
はい、ありがとうございます。これね、はい、写真付きツイートなんですけど、寿司集めっていうゲームが、スマホゲームがありまして、はい、綾候補がなんでこれやってたんだったっけ、寿司が食べたかったんだと思うんですけど、
いっちゃう泣いちゃう、
と闘病中にね、寿司が食べたい、中トロが食べたいみたいな、はいはいはい、
マグロデポンっていうね、はいはいはい、特別番組を、はい、放送してましたけれども、その中で話題も何度か上がってたんですが、
で、まあ中トロが出したかったんだと思うんですけど、綾候補も、で、まあ、メックさんがね、最後まで、はい、これ、このシャリ、回転寿司の絵の、うんうん、ネタの絵のとこに数字が書いてあって、はい、252って書いてるんですけど、はい、これがまあ、種類ですね、252個多分あると思うんですけど、はい、最初1から始まって、はい、こう、進めていくとそこまで行くっていうことだと思うんですね。うん、僕70ぐらいでちょっとまだ止まってるんですけど、メックさん何時間やったのか分かんないですけど、
これ時間をやり続ければクリアできるものなんですか？は
い、ですよ、うん。時間かければいけるんだと思います。
あ、じゃあ、綾候補の代わりにクリアしてくれたんですね。
クリアしたけど、中トロは出なかったってことで。
中トロはなかったっていう。
うん。はい。
なるほど。ありがとうございます。綾
候補に報告ですね、これ
はね。そうですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マグロでポンの38回で、寿司集めでポンというのがありまして、はい、多分そこで、
この
最初にその話をしたんだと思います。
なるほど。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今でもね、なんであの時放送局の、はい、番組内で聞くことができると思います、うん、
聞けますね、マグロでポン。
はい。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
続いて8月3日、
はい、
大場さんからのコメントですね、はい
はい、なんであの時放送部からまたまた新番組が、徳松さん頑張るなということで、
はい、これまた新番組の話ですけど、はい、新番組接骨院の本棚という番組がこちらも放送部の中から始まってますので、
すごい、
こちらは今3ぐらいまで。
そうですね。はい。うん、はい。3冊ぐらい紹介されてます。
こちらも不定期ですけど、はい、まあ、この、徳松さんと一緒にやってる杉さんという方が経営してる接骨院に置いてある漫画の話をしてます。
はい、あ、置いてある漫画の話。
はい。
徳松さんのね、同級生、
うん、高校の時の同級生の方ですね。はい。
わざわざ、はい、なんであの時カフェまで来て、
はい。
うん、
いただきまして収録してくれてるという、はい、
そして1冊2冊って数えるんですね、
はい、あ、そうですね、
あ、そうですね、
1冊2冊3冊、
はい、なるほど、
何冊までいくのか、
はい、ね、楽しみですね、
はい、楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
で、同じ日に徳松さんがつぶやいておりますね、
はい、はい、杉感想をもらえたよ、ありがとうございます。
はい、
これ、え、杉
浦さん、
はい、
あだ名、
あ、なるほど、なるほど。
で、感想はこの、安部ゆりかさんの感想ですね、
はい。はい。気になって探したら、ピッコマにあったから、しぐるい読んでみようかな。接骨院の本棚で話しているみたいな漫画は、二十歳くらいの時に漫画好きの友達から勧められた漫画たちを思い出す。バキとかも読まされたし、柴田翼猿の漫画好きだったな。また、谷仮面とか。エアマスターが読みたくなってきたということで、すいません、私、はい、細かく
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕もこの中で、
私もわかんないんだ。
バキしかわかんない。
そうそう、バキはなんとなく、名前だけは。
で、最初に紹介したのが、しぐるいという、
はい、
漫画で、
は
い、で、ここに出てくるピッコマっていうのは、はい、スマホアプリで漫画を読めるアプリなんですけど、うん、その中にしぐるいがあったので、読んでみようかなということですね。うん、はい。
私昔東京に住んでたんですけど、その時井の頭公園が近くでよく行ってたんですけど、そこに漫画ご座引いてずらって並べて、うん、ひたすらその通行人にその中の一冊を手に取り開いて、うん、通行人の方に見せながらこう絵本を読むように読むっていう人がいて、
うんそれは
よくテレビにも出てたんです。
目的は何ですか？
紹介してるって。
紹介してるんです。
紹介してるの？
売ってはいなかったと思うんですけど。
好きな漫画を、
はい。
こう、プレゼンして。
プレゼンしてる。
知らせたいのかな？そのエネルギーたるやすごくて、その、ものすごい熱入って読むんですよ。面白くて、近寄ってったら、起きたな、みたいな感じで私の方に向けてきて。
それはそれで金くれって言われるわけでもはないんですか？
お金は要求されなかった。
読んでくれっていうことなんですかね。
そうですね、聞いてくれみたいな感じですかね。
それ職業じゃないですね。
目的がよく
趣味な、趣味なんですね。
そうそうそう、目的がよくわから
な
かったけど、
まあ、ちょっと近いかもしれない。
なんかね、ちょっと思い出しました
この番組がね、はい、それに近い感じ。
杉さんがもう好きな漫画をこうただ喋るという番組なので、はい、ぜひしぐるい読んでください。
はい、はいはい、ありがとうございます。
読んでます。
読んでます。
それこそピッコまで読んでます。
ああ、そうですか、はい、なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて8月4日マットパンダの憂鬱さんからのコメントですね。はい、
はい、話を聞いてて完璧に思い出してきた。しぐるいて今でも武術家はガチやで、間近で見た勝美先生や、堀部先生や東塾長や私の師匠もガチやで、何から 何までガチだから面白い、失礼になるがほんまガチの人面白いということでね。
はい、ありがとうございます。
ガチが面白いっていう、
はい、
絶賛ですね。
はい、
しぐるいね、剣術家の話なんですけども。
なるほど、
マットパンダさんが言ってらっしゃるのは、はい、まあ武道家のお名前を何名か挙げてらっしゃいますけど、
何でも知ってますね。
はい、僕が分かるのは、はい、堀部誠司さん、はい、堀部先生って名前出てきましたけど、
はい
はい、骨法っていう格闘技の創始者ですね。
はいはい、本当にいらっしゃる。
はい、本当にいらっしゃいます。
へえ、
はい、まあ骨法知らないと思いますけども。
骨法って骨の方って書くんですね。
骨の方、はい、骨法ですね。はい、
それは剣を使うんですか？
あ、これは格闘技です。あ、武器を持たないです。
なんかよく柔道とか空手とかの違いがね、はい、今一つちょっとよくわからないんですけど、骨法って。
はい。骨法はどっちかというと空手の方に近い、打撃系格闘技と呼ばれる。
骨にこう生かすみたいな感じ。うん、
特別そんな骨にこだわってはいないと思いますけども。
うん、そうなんですか。
はい、
いや、興味津々です。
興味のある方は調べてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では続いて8月8日、徳松武さんのつぶやきからお願いします。
はい、有名番組バックスペース FM 内でパーソナリティを務められているダンボさんとお話しさせていただきました。また違うカテゴリーのお話でとても勉強になりましたということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
バックスペース FM、
はい、
名前はよく聞きます。
IT 系ですよ、
有名な方。
私はリスナーだったんです
よ。すごい。
ね、の時々以前に言ったことがあるかもしれないですけど、うん、
はい、
私は最初の頃は雑談系の番組は聞いてなくて、はい、でこの IT 系と言われるような、
はい、
テック系って言われるような、
はい
はいはい、まあ、この番組はじめいろんな番組を聞いてた
もの
からすると羨ましい
なと、はい、興奮な感じなんですね、
はい、思うところなんですけど、
はい、テック系とか IT 系は私はほとんど聞いてないので、はい、
あ、そうですか、
うん、
そうなんですね、理系です。
理系なんですけど、
テック系な辰田さんね、
僕は理系なんですけど、はい、聞いてないです。
おのおのね、好みがありますからね、
はい、
聞く、
まあこういう学術系の方が本当はポッドキャストは、
あ、そうですね、
まあ、強い部分ですね。
入りとしては、
あ、そうおっしゃってましたね、うん、
やっぱりリスナーさんも多いですし、
そうですね、英会話とかね、
英会話とか、そうですね、うん、
なんか身になるっていうような方のものですね。
そうですね。身になりますだ大丈夫ですよ。なんであの時放送局も、なんであの時放送部も、なんであの時 FM も、
身になる
身になる番組。
大丈夫です
か？人によっては身になる。
はい。はい、こんないろんな人がいるっていうのが分かる番組ないですよ、他に。
まあそうですよね。すごい数の方がね、はい、出演されてますからね。
そういう意味でも、自信を持って、ね、はい、これからも。届けていきたいと思いますので、はいはい、
そうですね、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
こちらは316日目の OB ダンボさんと OB 徳松さんの活動日誌、いつもクローズ編に対するコメントでございます。
はい、ありがとうございます。
ダンボさんがね、はい、いつもカフェに来たけどクローズだったよってお話をしていたと思います。
はい、まあ、いつやってるか分かんないです
か。やっと入ってこれたら収録させられたみたいなことなのかな。
はい、すごい方に何度も何度も来ていただいたんですね。
閉まってたけど。
そうそうそう。いや、普通チャレンジしようって思わないじゃないですか。
もういいやってなる
ね。そうそうそう。
うん、
まあ、よかったです。出会えてよかったです。
ありがとうございます。
お会いしたことはないですけれども、ありがとうございます。は
い、続いて、8月15日、あやほさんからのコメントです。はい。ここですね。はい。
7月ハッシュタグ会、一応3カ国語、三国国語メモ勉強してるから出られますかねということで。
はい。
すごい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二カ国語だって私無理なのに。
前回のハッシュタグ会ね、7月分の時に、はい、なんであの時放送部の新番組、トライリンガール、
はい。
はい。ユディットさんの ね、番組。
はい。
の話をした時に、はい、三カ国語喋れたら出れますよみたいな話をしたと思うんですね。はい。
で、まあ、別に三カ国語喋らないと、喋れないと出れないっていう枠組みだったのかどうかはわからないんですけど、まあ、とにかく三カ国語を喋れる人が喋ってるよっていうだけ、あの番組なんですけれども。
いや、頭の中交通渋滞が起こるそうです。綾
穂さんはね、サラエボ、はい、はい。ボスニア・ヘルツェゴビナですね。はい、に住まわれてるので、うん、
はい、
まあ、2カ国語は喋れるだろうとは思うんですけども、
はい、
うん、3カ国語を勉強してるということですね。
はい、素晴らしいです ね、はい、すごいです
ね。何語なんでしょうね。
本当に。いや、日本語ですら使うときにあれって思うときって
あります
か？うん、
まあ、ありますね。
結構気づくのは、はい、日本人同士で喋ってるときには気にならないのに、
はい、
相手が外国の方だと、急に自分の日本語がおかしくなるというか、
ああ、ありますよね。
なんか正しい日本語を使わなきゃとか、すごく意識しちゃうのか、なんか、あれ？なんか自分の日本語がすごくたどたどしいぞみたいな。
なんか外に触れることによって改めて自分を知るみたいなことですよね。
ありますね。いや、面白いなというか、いや、多言語は無理だなって
。難しいですね。
賢い人は違います。
新番組トライリンガールはまだ1回しかやってないですけども。
そうですね。また次の更新が、
はい、また不定期で配信があると思います。はい、
楽しみにしてます。
はい、楽しみにしたいと思います。
はい、はい、続いて、大場さんからのコメントですね。はい。
はい、318日目拝聴。自分のハッシュタグが大量に紹介されて申し訳ない気分。そんなに放送部のファンだったかな？ゆっこさんのファンであることは間違いないけど、これ自分で読むのちょっと。
はい、ありがとうございます。
すいません。
ございます。
これ7月のハッシュタグ会に対するコメントですね。はい。は
い、
い
や、放送部のファンだったかなっていう疑問を呈さないでいただきたいです。
今回いや、いいですよ。ゆっこさんのファンであればいいです。
うん、いいです。どんなきっかけでも、
ありがとうございます。
聞いてくだされば。
持ち上げていただいてね。
はい、嬉しいです。
気分よくいつもね。終わらせていただいて。
今回はちょっと大場さん少なめで、多分。気にしてるかもしれないですけど。
なんでですか？
やめて、それ気にしないでほしい。
大丈夫ですか？
大場さん一食でもいいぐらいです。はい、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
はい。
はい。はい、続いて、8月17日目。
はい。
17日ですね。
はい。
ディレクターひとしさんからのコメントです。
はい。ありがとうございます。はい、
ここですね。
はい。ナーノブって基本的にどこから聞いてもいいはずですが、320日目についてはできれば319日目を聞いた後に聞いてほしいかも、ということでね。これについてちょっとひとしさんから説明を。
はい。
はい。はい、これね、まあ、オンラインで、はい、 1日で2回ず、うん、2回収録させてもらったんですね、うん、
はい、
大体は放送部の収録っていうのは、まあ、いつ聞いてもいい、はい、
まあ、
どこから聞いてもいいっていう、うん、まあ、スタンスではやっているんですけれども、はい、まあ、ちょっと第三者的に見て改めてこう聞いたときに、うん、320日目だけ聞いたらちょっとなんかびっくりするかもしれないなってちょっと感じたもんですから、あえてちょっと発信してみたというところ、
あの人のせいですね
そうですね、あの人の発言の、はいはい、関係でちょっとあえてそういうふうに書かせてもらったんですけど、
は
い、はい、まあ、でも、はい、なんか編集としてはうまくまとめれたかなというふうには思ったんですが、は
い、
どうでしょうか、ま
あ、順番に聞いた方がより、
はい、
より面白い作りになってるってことですね、
はい、そうですね、多分順番に聞いたら面白く聞けるんじゃないかな、
はい、ありがとうございます。
20日目から聞いたらちょっとびっくりするかもっていう、
はい、319のコロナはいつ終わる編を聞いてから、
はい、
320日目のタイムマシン編を聞くのがおすすめだよということですね。
はい。
はい、
そうですね。順番がありますからね。
このね、なんか全然テーマの違うこの
全然テーマ違うけど、
はい、話ですけど、
はい、でもつながってる。
はい。
はい。
はい。はい、
ありがとうございます。
もしまだ聞いてない方がいらっしゃったら、
ね、
ぜひ聞いてみてください、
はい。
ちょっと長いですけど、はい。
ありがとうございます。
はい、続いて大場さんからのコメントですね。はい。はい、
その320日目拝聴、はい、いきなり徳松さんに話を振られ追い詰められて必死に考えたけど結構いいこと言ってるな自分わら、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
さっきのねタイムマシン編ですね、
はい、
はい
はい、
タイムマシンが
タイムマシン編は、はい、お二人は、
はい、
僕らは
参加しなかった
あれそうでしたっけ、
うん、話題には入らなかった。
入ってないですね。
そうですね、うん。いたけど。
尺の都合じゃないけど。
尺の都合じゃない。まあそうですね。うん、なんか、そうでしたね。話題として。
はいはい。
ね、
聞いてはいましたよ。
はいはいはいはい、はい、うん。
タイムマシンあったら、いつの時代に行きたいですかっていう、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
うん、ちなみに、
はい、
せっかくなので、タツラオさん。
急に振られた。
そうですか、この急に振られた
み
た
いな
ね。
そうですね。僕はやっぱ過去に行ってみたいですね。
はいはい、
なんかいろんな時代の転換点を見たいですけど、うん、わかりやすいところで言うと、はい、本能寺の変とか。
あ
やっぱみんななんか自分が生まれるよりもっと前の話に戻ろうとするんですね。
屋根裏でこうね、どんな感じか見たいなとかね、本当に待ってたのかなとかね。
はいはい、見たいですよ、
ね、確かに、まあ、確かにそうなんですけどね、
はい、本当はこっそり逃げちゃってるんじゃないかとかね、
ああ、
信長さんが
ね、うん、面白いですよね、そういう展開があった方が。
そうですね、それは確かに気になるんですけど、
う
ん、
そういうのですかね、やっぱり、
は
い、
んなんかこの話を振ったものとしては、
うんうんうん、
自分が生きている範囲でのところで話題がいくかなと思ってたんですけど、
はい、
意外とみんなね、
うん、
自分が生まれる前の話とか、死んだ後の話とか、そういうのが多かったなって、ちょっと思ったりはしましたけど、
はいはい、
まあその中で、まあ大場さんは、自分が生きている間の、
はい
はい、過去っていうことで、
ですね、
はい、いきなり振られた割にはいい話ができたぞと。
はい、満足してらっしゃる。
はい。いや、よかったですよ。
よかったですよね、
はい。
本当にそう思います。ありがとうございます。
まあ、詳しくは、
そうですね。
はい、ぜひ聞いてみていただきたい。
319日目を聞いてから、320を聞くと、
はい。
僕、あ、おばさん関係ないかな。
あ、そう、おばさん関係ないんですけどね。はい。はい。
はい。
ありがとうございます。
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 あれ、また、8月20日ですね。
はい。
あ、ディレクターひとしさんからのコメントですね。はい。
はい
はい、
なんであの時放送部人間ブックスから来ましたって堂々と言えばいいのにさ、いやむしろ言ってほしいということでね。
はい、こちらはですね、
はい、
島次郎かっこトラちゃんさんが、
はい、
オルネポっていう、
はい、
番組
ございますね、
桃屋のおっさんさんがやってる番組にゲスト出演された時のコメントにひとしさんがね、
はいはい、
ツッコミというかね、
はいはいはい、で島次郎さん、 ご存知ですよね、うん、
はい、はいはい、あの絵を描いてくれた、
そうですそうです、綺麗な、はい、油絵を描いてくれた島次郎さんなんですが、はい、他の番組にゲスト出演、
う
ん、
すごいじゃないですか
ね、はい、して、はい、いまして、はい、まあもちろんその、なんであの時放送部の話題も出てきたんですけれども、ええ、うん、まあ最初にですね、その、大体その、ポッドキャスト、そうですね、自己紹介で、ポッドキャストをやってる人たちは、なんとかの番組の何々っていう紹介をすることが多いと思うんですけど、島次郎さんは何なんだと。
何なんだと。
いう、まあね、話題がちょっと、はい、出てきたので、うんうん、いや、それはもう、放送部堂々ともう、なんであの時放送部から来ました。まあ、ね、この時あの、うん、人間ブックスの、はい、話もしてましたので、うんうん、もう人間ブックスから来ました。
言ってよってこと？
なんであの時カフェから来ましたと、はい、堂々と言っていただいたらいいんじゃないですかっていう。
何、は
い、
ておっしゃったんですか、
ポッドキャストリスナー。
まあ、その、何のっていうのがないかな、みたいな。
大場さんの娘で。
まあ、そう、そういう設定もありますけれども。
ゴニョゴニョしたんですね。
はい、もう、まあ、皆さんね、はいはい、200人以上いらっしゃる、部員の皆様、はい、なんであの時放送部は、うん、ゲストではないですから、はい、参加される方がみんなパーソナリティなので、はいはい、もう皆さん
名乗ってほしい、
はい、OB も含めて、はい、なんであの時放送部の人志だと、は
い、金看板にしてほしいってことですね、
はい、もう、はい、じゃあ堂々と言っていただきたい、
これからはもうみんなそうしてもらって、は
い、
もう
ぜひお願いしたいと、
ゲストに出たり、でもすごいですね、
本当にいやこれそれも嬉しいなと思うんで、ね、いや何者なんだっていう話ですけど、
いや、
ね、なんか嬉しいですよね、
嬉しいです、
知ってる
私も嬉しいです、なんか広まってるなっていう、感じがします、
すごく、はい、
ありがとうございます、
楽しみです。
6月16日に配信されたホルネポさんの、はい、桃屋のまんま、はい、ゲスト島次郎さんの回ですね、はい、うん、に対するコメントでございました。桃屋のまんまっていうのはこれはサンマのまんまの
パクリですか、ね、
パクリなのかな
かな
誰に断ってんですよねこれ
サンマさんファンが、サンマさんファンが出てき
て嘘です嘘ですよ、
はい、続いてなるみさんのコメントですね、
はい、ありがとうございます、はい、ここですね、実はゲストで出ています。初登場の OB なのに突っ込んでしまいました。わら。さすが徳松さん、突っ込ませ上手です。わら。はい、わら。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは319日目のコロナいつ終わる編に成美さん出ていただいたので、はい、それに対するコメントですね。
はい。
はい、突っ込ませ上手ということで、はい、
なるみさんもね、はい、なんであの時放送部出られるもんなら出てみたいって、
はい、
言っていただいてたんですけれども、
ね、
はい、なかなかまあ名古屋に来ることはできないので、うん、ちょっと難しいかなっておっしゃってたんですけれども、はい、まあ、こういう機会がありまして、はい、出ていただけた初登場、
はいはい、勘の良い方でねなんかこう漫画すごいというか
もうね、なんか徳松さんが逆にすごく意識してる感がすごかったなっていう印象なんですけど、
ポッドキャスターさん大好きですからね、あの人ね
そうですね、
なるみさんは藤崎なるみの風に吹かれてですね、はい、放送部でも以前 CM で何度か流させてもらってましたけれども、はい、の一人で喋ってる番組のパーソナリティさんですね。
はい。
はい。
爽やかなタイトルですね。
まあね、いつか直接お会いしたいなとも思いますけれども、ね、はい。まあこれからもぜひオンライン部活でもですね、はい、参加気軽にしていただけたら、
は
い、
そうですね。
はい。
はい、コロナ収束してもね、遠方の方はそのオンラインだと、リモートだと参加しやすいので、
はい、
はい。続けていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。ありがとうございます。続いて8月24日、フリーダムチンパンジー佐藤さんのコメントですね。
はい。はい。怖面白い話でした。怖い話好きだけど、怖がりな方におすすめです。
はい。
ということで。
こちらもオンライン部活の322日目、はい、怖い話編に対するコメントですね。はい、ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
怖い話。はい。 3名ほど怖い話を披露して、はい、持ちネタって言っちゃうか、
はいはい、怖い話は怖い話 できますか、ありますか、
怖い話、ゆっこさん持ってます、
持ってますか、
いや、あの本で読んだり人のやつですよ、
は
い、
あ、
うん、でも震え上がったのあります、私は中学時代に。
本当ですか、たつらさんあります？
いや僕全然ないんですよね、
私もないんですよね、
あ、そうですか、で、
あったとしても、うん、ちょっとそれをうまく怖く話せる自信がないなって思って、いやー、なんかこのね、たまたまこの3名の方は、
う
ん、自身の体験っていうことで、
霊感強かったの
ですごく良かったかなって思って、う
ん、そうですね、霊感全然ないんですよ、ね、
私もないんですよね、
やっぱり実体験があるなしやでちょっと違うんですかね、この伝わる感じが、
こう空手やってた時に、はい、あの外人の選手の人と組手やった時は怖かったですけど、
そういう怖さと
怖いね、
そういう怖さでもいい、
そういう怖さだったらあるんですけど、
怖い話っていうタイトルにした時に
すぐお化けだと思っちゃいました、
あ、そう、でもそれもあるけど、はい、そういう怖いっていう話も出てくるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、
やばい人に絡まれたとか、
そうそうそう、
あのぼったくられたとかね、うん、
そういうのを含めて怖い話っていうことになるかなと思ったんですが、
ちゃんと霊的なというかね、
は
い、
その
実体験っていうことで、
不思議な話をね、皆さんも思ってらしたので、
そうなんですか、1個だけ30秒で収めるのいいですか、喋っても、
あ、ぜひぜひ、
はい、
あのだいぶその前後あるんですけど、だいぶはしょると、ある人が会社に忘れ物だか、あの学校だかに忘れ物をして取りに行ったんです、夜で、自分のデスクの引き出し開けて、あれないなないなって探していて、あれないやと思って引き出し閉めたら、机の下から顔が出てきたっていう閉めた途端にそこに顔があった、ギャーっていう、
それギャーですね、はい、まあどんな顔か、どんな人なのかっていうのにもよるかもしれないですけど、
ありえないところからありえないものが出てくるっていうのが怖いじゃないですか、机の下、
そうですね、
怖いです
ね、
はい、しばらく私自分の自宅の机に座れなかったっていう怖かったです、
ああ、こう開けれなくな
っちゃう、開けれないですよ、いるんじゃないかとか思って
そうですね、はい、閉めたらドラえもんが出てきたとかだったらまたね、ま
あ、そうですね
それも怖いと思います
よ、確かに
ドラえもん知ってるからね。
そうですね。
ドラえもん怖いですよ、あれ。本当に見たら
リアルでね、見たらちょっと違うかもしれないですけどね。
ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございました。続いて、はい、テディさんのコメントですね。はい。
はい。319日目。一人マシンガンぶっ放してる新入部員いたな。わらわら。マスク生活、ちょっと歩くだけで暑苦しくて外したくなるよな。ラストうまくまとめたなということで、
はい、
ありがとうございます。
では319日目のコロナはいつ終わる編ですね、
はい、はい、これを聞いていただいたんですね、
一人マシンガンぶっ放してる新入部員は多分あの方だと思うんですけど、
多分そうだと思いますね、
多分あの方ですよね、
多分あの方だと思います、
はい
はい
はい、いや、安倍さんですよ。
安倍さん別に伏せてるわけ
あの方です。
あの方っていう言い方がね。
はい。
はい、
あ、でもね、こう、ちょっと刺さって。
新入部員だから安倍さんしかいないと思います。
は
い、
そうですね。は
い、
もう、新眼トーク出してた人はもう他にもいらっしゃったんですけど、
う
ん。
そうです。あちらで嬉しそうに微笑んでらっしゃ
います。目の前にいらっしゃいますけど。
はい、今日もしっかりいらっしゃってます、ね、
はい、
はい、
ここにあり、
確かにね、マスクはもうしたくないですね、
ね、したくないですよね、
そうですね、
倒れそうになります、私、
うん、
作って
呼吸困難みたいなね、なっちゃいますよね、
まあできる、あの外すことができる時にはできるだけ外すようにっていうのは、はい、
別のことで倒れちゃったりするので
、うん、でも会社にいる間はもう私はずっとしてますけども、
あ、そうですね、
うん、そうですね、
そうなっちゃいますよね、
私も今はそうですね、車の中とかはもう外してます、ね、
うん、一人になれば別にね関係ないですけど、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。続いて、はい、マフラットさんのコメントですけども、
はい、
こちらは、はい、オンライン部活の18回目の怖い話を聞いたよということでコメントしていただいてますね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ナウポっていう。
ナウポって私もなんかちょっとそれが気になったんですけど。
おそらくこれ、ナウプレイングっていうハッシュタグわかりますかね。
ありますね。
音楽、今これ聞いてますっていうみたいな。
それのポッドキャスト版？
ポッドキャスト版なんじゃないかな。まあ、わかんないですけど、そうかなと思ってます。今、多分、聞き始めたのか、
なるほど、なるほど。
聞いてるようなのか、
そういうことですね。
うん。ナウポッドキャスティングなのかなと思って。
へぇ、
マフラットさん、たまにつぶやいてくれるけど、
はい
うん
はい、
このハッシュタグいつもついてるので、
そうですか。
多分、これを今まさに聞いてるんだぞっていうのね。で怖い話怖い話を聞いたんですね。はい。
怖い話来年も1年に1回ぐらいは
やります。
なんか恒例の
2年ぐらいでネタ切れになりそうです
けど。いや部員200人もいるんですから。
そうですね持ち寄って、ね、
我こそは
という人が、ね、はい、ちょっとね、それに日に合わせて来ていただくのもいいんじゃないかな。
怖い話大好きなのでお
待ちしております。あ、
そうですか。
はい、大好きです。
じゃあいいですね。
昔怖い番組夏になると必ずやってましたけど、
やってました、ね、
最近少ないですよね。
最近そうですね。そう考えるとあんまり聞かないかもしれないです。
はい、
じゃあまた
怖がるくせに見たい、
は
い、
ね、
ぜひやってみましょう。
はい、で今回最後ですね、8月28日、
はい、
なおさんのコメントですね。はい、
はい、内容を知っているのに愛を知らなかった悪魔が知らず知らずのうちに愛していく、その場面はもう涙が止まらない、朝から良きデトックスでした、ということでね。これ絵本も聞いていただいたんですか、ね。
は
い、
こちらはそうですね、
ありがとうございます。
286日目の、
はい、
ゆっこさんとひとしさんの活動日誌、はい、朗読班二人ぼっち再び編に対するコメントですね。
はい、ありがとうございます。
2回目の収録したやつってことですね。
私の拙い朗読で。リベンジ
したやつ。
はい、まあね、ちょっとあのマイクをテストした時の、
はい、
あ、そうか、はい、違うマイクで撮った
やつか、違うマイクで撮ったっていうことで、はい、
ちょうどあの目の前にありますけど、二人ぼっちっていうあの絵本ですね。
は
い、
そうですね。
内容を知ってるっておっしゃってるので、はい、なおさん前も、まあ、これ2回目なの
かもしれない。
聞いてくださったんですかね。
はい。はい、ありがとうございます。
いや、この朗読もぜひ、
はい、
もっとやってみたいなと。
朗読ね、私大好きなんで、もう、はい、その、何の台本もなく、こう雑談するよりは気が楽です。
ああ、
そう。私もね、この放送部やる前は、
はい、
その全部テキストが決まってて、はい、それを司会のように読むっていうことだったら、
はい、
やりますよって、
はい。お上手ですよね。
言ってたんですけど。はい。
もう今ではもう何もなくて空で話していただいてますけど。
何でもできちゃうんだね、ひとしさん。
修行ですかね。
修行。それこそひとしさんが新番組をなさった
ら。あ、私、なん
か
ちゃんと台本があってドラマ、ポッドキャストのドラマみたいな、誰かが、
ボイスドラマね、
そうそうそう、ラジオドラマみたいな、はい、
そうですそうです、は
い、
そうです、
そういうのもね結構あるんですよ、
あ
の
あ、
カテゴリーとしては。
でそのポッドキャスト女優になりたいっす。
ああ、いいですね、はい、そうで、あのさっきもね、あの名前が出てました島次郎さんも、
はい、
はい、朗読ねやりたいっていう話をされて
ました。そうなんですね、はい、
ぜひ、
ね、それこそリモートでこうそれぞれ声を取って集めてみたいなこともできるってことですか。
うん、おー、できますね。
まあ、編集は大
変ですけど、そうですね、編集は、はい、
う
ん、必要になると思うんですけど、
台本をみんなに送って、はい、
うんうん、
それぞれのパート読んでみたいな、
はいはい、
まあ、実はねちょっとその企画も考えて、うん、もう1年ぐらい前からね、うん、考えてやりたいなと思ってたんですけど、
はい、
なかなかちょっとねタイミングが、
はい、
なくて、はい、まだ実行できてないので、
はい、
どこかでいつか
やりたいですね。
はい。実行してみたいなと。
はい。
もう忙しそうですね。
精力的にね。
そうですね。
編集スタッフが必要ですね。
必要ですね。
ぜひうちの息子、
ぜひそれもね。
使ってください。
番組ごとでね、編集の人がいたら、それもいいかなって思うんですけど。
そうですね。
はい。
はい。
といったところで、8月の ハッシュタグでございました。ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
オンライン部活の日を決めなきゃいけないのかな？
おお、はい、そうですね。
何も考えずにスタートしちゃったので、どうしましょう。一旦切りますか？
一旦切って。はい、そうですね。お知らせを。まあ、一回ね、そうですね。はい、じゃあ、打ち合わせが終わりました。
はい、まずがっつり収録されてたけど。はい。
はい、ということで、
はい、オンライン部活の方がですね、
はい、
9月19日の土曜日。
土曜日、はい。はい。
時間はいつもと同じ
9時から。
9時スタート。
はい、21時ですね。
はい。
あ、そうですね。
はい。
夜の9時スタート。
はい、9月19日夜の9時から、はい、ということで。
はい、9が多い。
は
い。
あ、そうですね。じゃあ、その日にぜひ、
そうですね、はい。オンライン部活また。
はい。
はい。
ちょっと涼しくなってるといいですけどね。
はい、そうですね。どうなってますかね、はい。あとは台風とか来てないといいですね。
台風、今まさに来てます。
今ね、この収録日は結構ね、今。
すごかったですね、午前中。
はい。
はい。またオンライン部活参加。
お待ちしております。
お待ちしております。新しい方も大歓迎でございます。
は
い、
告知的にはこんなもんですか？
はい。
新番組したい人は、また手を挙げてくだされば。
はい。どしどし。
できる。
はい。
ひとしさんが大変になるけど、できると思います。
まあね、徳松さんの目標もありますからね。
そうですね。
はい。はい、ぜひ、
皆さんね、協力し合って、
はい、よろしくお願いします。あとは、ゆっこさんの番組も、楽しみにお待ちください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、エンディングでいいですか？
はい。お願いします。はい、
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では、体験部員を募集しています。ご希望の方は、体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りを募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはそらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。
隠した涙の後もコーヒーに溶かして飲み干した懐かしい。